こんにちは、ルートトマスです。今回は、2024年12月1日午後3時15時21分頃に迎えるいて座新月からのメッセージを、僕が感じたことも含めてお話をしていきたいと思います。早いものでですね、今年もう12月に入るという今週末ですね、入るということで、いて座新月がもうやってきてしまいました。で、ヤギ座新月が確か12月にもう一回31日にあったと思うので、まだ最後の新月ではないんですけれども、まあもう、12月の最初の新月、しかも1日ということでですね、いよいよ今年も残りあと1ヶ月というところまで来ております。で、まあ、この今のこの社会状況というか社会情勢というかですね、まあ、今日現在、11月25日現在では、兵庫県知事の選挙があり、そして昨日は名古屋市長選挙がありということで、結構地方自治体の選挙がいろいろ話題になっていて、まあ、そこでですね、与党、自民党とかですね、公明党とか、まあ、そういうところが推している、候補者が、落選して、そうではない、人が県知事になられたり、名古屋の市長になられたりということで、まあ、SNS の力っていうものがすごく大きくなっているっていうことを、とうとういよいよこういった政治の世界ででも感じられるというような状況になっていて、まあ、テレビで放送されている言われていることがあまり信用ならないということもいよいよこう浸透してきていてですね、一人一人が発信する、まあ、もちろんその中には正しくない情報とかですね、まあ、そういったいろいろ何らかのこう偏りのある情報っていうのももちろんあるんですけれども、それでも個々に発信するっていうこと、影響力のある人ない人いろいろいますけれども、個々に発信するっていうものが力を持っていき、そしてこう一方向にですね、テレビっていう一方向のこう受信機があって、こちらは受信するだけ、発信する側は一方的に発信することができるというような、この一方向のコミュニケーションの方法から SNS という双方向の、そして一人一人がスマートフォンとかそういったもので、発信したり受信したりと、あるいは自分で誰を受信するかを選べたり、あるいはそれをやめたりっていうことが自由にできるような、そういうものが力を持ってくるっていう、まあ、そういうような形にこの政治というところでもなっていって、まあ、今回11月、20日に冥王星が水瓶座に入った後の初めての新月ということで、まあ、この1週間見てもですね、そういう何かこう今までとは違う形で物事が進んでいってるなっていうことが、あるいは今まで知ることができなかったものが明らかになって知れていけてるなっていうことが、もうはっきりと見て取れるような状況になっていると思います。で、これは何を一言で言えばですね、まあ冥王星水瓶座時代、そして、本格的な風の時代っていうことがもう目の前に起きていることとして現れているんですけれども、それを一言で言うとカオスということ、混沌というかですね、もうぐちゃぐちゃっていうか、そういう感じになっていて、一日情報を見ないともうついていけないというか、なんだろう、情報のスピードが本当に速くって、一日そのまあフォローしてる方の情報を見ないと、もうあっという間にいろんな情報が流れていってしまって、もうついていけないというか、知らないまま、もうそれを探し出すこともできないような、まあ、情報のカオスですね。まあ、そのスピード。まあ、そういうものが、はっきり出ているかなと思います。まあ、そんな中で、どうしていくのか、どうしていったらいいのかっていうことですね。これがまさに、風の時代に入ると、自分っていうものが見失われてしまうというか、わけがわからなくなってしまうので、自分はどう生きるのか、 どうありたいのか、まあ、そういったいわゆる自分軸っていうものをしっかり持っておかないと大変になりますよっていうことがですね、もうここ1週間ぐらいでしみじみと感じられるところではないかなというふうに思います。そうは言ってもですね、この射手座というのはさらに前へ進んでいく、さらに自分の向かうべき方向に向かっていくっていうことを表しているサインになり、まあ、この射手座というのがですね、タロットでは節制というカードが大アルカナでは対応しております。で、まあ、このなんでカードがですね、占星術に対応しているかというと、まあ、この右にある生命の木というものが、この大アルカナ22枚がですね、この生命の木のこの線、パスと言いますけど、パスに対応していて、この節制というものはですね、この9番と6番をつなぐこの場所に、この線にですね対応しております。ここに射手座っていうサインが来ているということになるんですけども、まあ、このカードをですね、まあ、参考に、まあ、今後もずっとタロットカードを参考にしていくかどうか、まあ、検討中ではあるんですけれども、この射手座っていうサインと、そこのこのカオスな状態の中で、まあ、どう自分が生きていくのかっていうことを考える上では何か参考になるんじゃないかなっていうふうに思ったので取り上げてみたいと思うんですけれども、まあ、この生命の木はですね、この10番というのが今この人間がいる世界ということになり、でこの 1,2,3 の世界が神の世界ということになり、まあ、この1番というところに自分の意識をこう上げていくことによって神と合一するという考え方をしていくので、まあ、目指すべきはですね、この1番というところになっていきます。でこの9番というのは自分自身の無意識とか潜在意識とか、囚われている自分自身をこう、眠りと目覚めっていう言い方をすると、自分自身を眠らせている原因が詰まっているところから、6番というのがここが自分自身の目覚めっていう、自分の意識がまあそんなに高次元レベルではまだないにしても、一応ハイヤーセルフというようなものとして捉えることができるので、まあ、眠っていた自分が目覚めていくっていうのがこの射手座のこの赤いラインになります。そのためにはですね、このカオスの中から自分自身がしっかりしたこの自分軸を持ってですね、この真ん中の軸はまあいわゆる自分軸というものだと思っていただければ、こっちに偏ったりこっちに偏ったりしないで、引っ張られたりしないで、自分軸というものをきちんと持つことによって、この眠りの夜の世界から、目覚めの光の世界に行けますよっていうことですね。で、こちらに偏っているっていう状態をなんとかうまく調合して混ぜ合わせて、この真ん中のラインにしましょうねってやってるのがこの状態だっていうことになります。カオスな状態であるとするとですね、この情報っていうのはいろいろあるので、まあ、一つですね、極端に言えばですね、トランプ大統領は悪だって言ってる勢力があるとします。それを8番としましょう。トランプ大統領は正義の味方だって言ってるのがこの7番だとしましょう。まあ、そういうね、別にトランプ大統領がどうこうっていうわけじゃなくてですね、まあ、そういうふうにこの世界にはいろんな情報があり、それはまあ正反対のものっていうのが当然あるわけなんです。それを上手に自分の中でいろいろ精査して混ぜ合わせて、自分なりの答えを出していきましょうねっていうことですね。それがこの節制というカードの持っている、大事な方向性になります。でこの図はですね、こうまあパスって言ってるので、これ道なんですね。でこの道を一本一本こう10から9、9から8、8から7、7から6っていうふうに上がっていく、それによってこの1に到達するっていう、この道筋を表しているのがこの、生命の木の図になるんですけども、ここのところのこの道筋はこの道になんとなく描かれている感じです。そしてここにキラッと光っているのはこの1番ですね。こういうふうにしっかりと自分軸というものを持つために、自分なりに集めた情報を、まあ、精査したり、統合というか混ぜ合わせたりして、自分なりの答えを出していく、自分なりの調合をですねしていくということです。それをどっちを どれぐらい取り入れていくのか。あの人のこの、こちら側にいる人のこの意見はいいと思うけど、でも、こちら側のいる人のこの意見も正しいと思う。その結果、自分の答えはこうだって、こっちに偏るのでもなく、こっちに偏るのでもなく、ということですね。こっちにもし偏ったなら、それは自分の意見じゃなくて、誰かの意見なんですね。こちらに偏っても一緒です。こちらに偏ったとしても、それは誰かの意見に自分が、まあ、100%賛同してしまうということで、自分ではないことになります。そうではなくて、こっちもこっちも両方混ぜ合わせて、そして自分の道を行くんだっていうのが節制なので、誰かの人に対して、飲み込まれてしまってはいけない。もちろん、ここからここへの道もあるので、ここでその情報を手に入れてくるためには、一旦こちらにも行って勉強する必要があります。そして、こちらにも行って勉強する必要があります。射手座というエレメントは、とてもこう、勤勉でですね、いろんな好奇心とか、あるいはその、まだ見ぬ世界への、こう、様々なチャレンジというニュアンスがあるので、やはりこちらに行って情報を仕入れ、こちらにも行って情報を仕入れ、そして自分なりのその方向性というものに向かって高く高く飛んでいく。それがこの自分自身がですね、まずはここに上がり、そして、でもここに上がるっていうその短期的な目標ではなくて、この9に、あるいは10にいながらですね、この1を目指すんだということで弓をギリギリとこう、射ろうとするのがこの射手座なので、その、いずれはここにたどり着くためには、まずここに上がらなきゃいけない。その自分軸というものをきちんと、作っていくために、様々な情報とか、あるいは現場に行ってですね、射手座なので、実際行って、聞いて、話して、そしてこちらにも行って、聞いて、話して、そして自分というものが出来上がっていくということ。それが、節制という。こう、節制という、単語から、なかなかそういうイメージが、湧きにくいかもしれないんですけれども、この自分自身の軸っていうものを作っていく。それは偏らないっていう意味ですね。節制っていうのは、テンペランスという英語から来ているので、どちらかに偏るのではなく、ほどほどの自分というものを保つっていう、まあ、そういうようなニュアンスで捉えていただくといいかなと思います。なかなかこう、節制するってただ単にこう、なんて、養生するとか、そういうことも、もちろん意味としては、あるんですけれども、この射手座っていうことを考えたとき、上に向かっていくために、今自分が、どこにいて、そしてどういうふうなところの、情報とかですね、あり方、自分のあり方や居場所、まあそういったいろいろなことを含めて、どういうふうに自分が生きていくのか、生んでいくのかっていうことを、あらゆるところから学び取りですね、英知を学んで、そして自分自身というものを作り上げていく、高みを目指していくということ。このカオスの風の時代を生きていくために、とても必要な、ことかなっていう、この節制という考え方はですね、とても必要なものかなと思いますし、まあ、射手座の高い志っていうものも、この風の時代を生きていくためにはですね、割とこう、長期的な、ものすごく短期的なこう、ビジョンだけでは、やっぱり振り回されてしまうっていうのがあるので、ある程度長期的な自分自身のビジョンとかを、この新月ですね、もう12月1日になるので、来年以降ですね、ちょっと長いスパンで、ある程度、こう自分がどういうふうになっていきたいかっていうことを、改めて考えていただく新月にするといいのかなというふうには思います。そして、これだけ、社会とか情勢が変わっていく中で、自分自身も刷新していかないといけないというか、変化していかないといけないという、天王星の力が働く新月でもあるようですので、自分自身のこれまでのやってきたことを引き続き、そのままやり続けるっていうよりかは、何かこう新しいエッセンスを入れていくと、新しいことを始めていこうとするとかですね、そういうことも取り入れていくとよりいいんじゃないかなと思います。この過去の自分ではなく、新たな自分ということですね。このさそり座が終わって、いて座に入っていくにあたって、さそり座はそういった過去とか、これまでの自分自身っていうのをいろいろ、振り返って、浄化して、手放していくというような、生まれ変わりっていうテーマが非常にある。冥王星のね、その、水瓶座入りっていうのも、これも新しく生まれ変わるっていうところも、射手座月間の中に、ちょうど、射手座の、さそり座月間の中で、冥王星の水瓶座入りっていうのがあって、そして冥王星の、さそり座の支配星は冥王星だったので、 そこで、やはり大きな生まれ変わりみたいなことをした、あるいは、しようとしたというか、今まだ、やってる途中の人もいるかもしれませんけれども、その自分が生まれ変わった結果どうなっていくかっていう方向を今度見定めるのが射手座になっていくので、まあ、そういったところで、少し長いビジョンで、この9からですね、1というのは相当遠い的になるわけですね。ここが、ゴールの的になるわけです。弓矢の的ですね、射手の的、それを目指してこう打っていく、その方向性をですね、見極めるというか見定める、そういう新月にしていただくといいのかなというふうに思いますし、これは来年のビジョンという意味でも、もう12月ので考えてもいいのかなというふうに思うので、ぜひこのカオスのですね、これから20年、冥王星水瓶座は20年続いていくので、このカオスの時代をスタートするにあたってですね、少し自分自身というもの、自分軸というものを改めて考える新月にしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、射手座新月からのメッセージということでお伝えいたしました。最後までご覧いただきありがとうございました。